サムエル記下の23章ですが、特に前半のところですね、を見てみたいと思います。何でもですね、この最後に何を言うのかと。これはとても大事なことですね。イエス様は最後にいくつかの言葉を言われたと。福音書では書いてあるわけですね。エリエリラマどうしてサバクタ、これ捨てるです、に私を、リ我が神我が神どうして私を捨てたのかっていう、そういう叫び、これもですね、死の時に私も含めて非常な苦しみのうちに叫びながらですね、死んでいくということも当然あると思います。昔だったら迫害ですね、ものすごい苦しみの中で、激痛の中で死んでいかれた方々。それもあのエリエリは表しているわけですね。そしてまた、もしヨハネ福音書では、すべてのことが成就したと言われて息を引き取ったというふうにも書かれてあります。まあ、そういうようにですね、最後は非常に重要な言葉がある。私たちもどんな言葉を残してですね、この地上をいわば永久に離れていくだろうかと。できることならばですね、良き言葉を残して、去っていきたいものだと思うわけですけれども、それは主が共にいてくれなければですね、そういうことも言えないかと思います。で、ここではですね、第一に書いてあることがですね、何なのかというと、主の霊が私のうちにいて語ったと。主の言葉が私の下の上にある。で、それをもう一度、イスラエルの神が語ったのだと。イスラエルの家が私に語ったのだと。このように、まず書いてあること。これは最後にダビデが語ったという言葉は何か。神の霊がとどまり、それが語らせた。神が語ったのだと。神の言葉。私は語ることができたと、神から言われたからですね。神がまず語りかけて、そしてそれを預かって言うことができたということが最後に書いてあるわけです。まあ、いろいろな人が、まあ、最後に何を言うかと。豊臣の秀吉なんかは、幼子秀頼を頼むと。並ぶ大名たちにですね、頼むと言いながら愛を去ったということがありますけれども、まもなく徳川家康の関係に子供たち、豊臣方は滅ぼされ、徹底的に滅ぼされたわけですね。そういうような、言っても虚しかった言葉もあります。でもこの言葉はですね、ダビデは今から3000年も前なんです。3000年も前に語ったことがずっとと伝えられるような、深い意味と価値がある言葉を最後にまあ残したというふうに伝えられてきた、伝わってきたんですね。他にも無数の人たちが、今日もたくさんの人たちがこの世を去っていってるです、ね。今も亡くなられている。病気、事故、あるいは一人で寂しく、どんな言葉を残していくんだろうかと。みんなほとんどは消えていくわけですね。でもこの聖書でこういうふうに残された言葉は、これからもずっと続いていくだろうと思います。それは、これがですね、個人的な、今言ったように自分の息子を頼むとか、そういうことでなくって、他の人は関係ないですね、そんなことは。自分の財産、あるいは自分のこのことを頼むとか言っても、他の人全く関係ないと。このことはみんなに関係ある。全世界のあらゆる時代の人に一番言えば深い関わりがある。主の霊が私のうちに宿って語ってくださるっていうのは、これは最終的な私たちの目標であるわけです。人間はいつもいつも語っておるんですね。この頃であるとテレビやりたいつもいつも余計なことをたくさん語っている。新聞も圧倒的多数は読む必要のないような宣伝もたくさん、毎日スポーツ欄のデカデカと載っておる。読まなくても全く関係ないなんですね。 そういうふうに、たくさんの言葉があるけれども、そういうことみんな消えるのに、主の言葉はですね、ひとたび私たちに語りかけたら、私たち自身がですね、強められ、命を与えられ、でそこからまた周りへと何らかの形で波動としても伝わっていく、波としても。何が伝わったかなと、そんなことは思ってもわからないこともあります。本当に神の言葉が私たちに宿ったら、それは必ずですね、出ていくもんなんですね。何らかの形で。黙っておっても出ていく。ちょっとした振る舞いでも、ちょっとした表情でも、何か言うの。何か必ず何らかの形で、私たちがたとえ弱い、醜い器であったとしてもですね、その弱い、欠けたとこからも、やはり何かが伝わっていくわけです。人間ってみんな模範的な立派な人たちばっかりじゃない。どんな人の様々な欠陥があるわけです。それでもですね、神が言葉しっかり宿った。不思議と神がそこの壊れかかったような傷ついたような器からそこから流れ出していくということです。それは私自身が、自分自身のことを思ってもですね、様々な欠点も私もあってですね、けれども不思議なことに私が教員になって信仰を与えて、ちょうど1年後から福音を語ったらすぐに伝わっていったと。私が伝えようと思った。だから伝わるんではないんですね、なかなか。ある人に、私は自分の娘やら、あるいは自分の家族やらに、伝えようと思っても皆さんもそうだと思います。伝えようとどんなに思ったからと言って伝わるもんじゃないわけです。伝わったと言ったら神様が働いたわけです。聖霊が働いたわけですね。まあ、そういうことで、これとても不思議なことですね。私自身も様々な弱点があり、欠点があっても、その欠点、欠けたものを用いて、神様の言葉が外に流れていったということです。次の学校も、また次の学校も、老の子供たちにも、あるいは死体不自由の子供たちにも、不思議とそれが伝わっていったということです。その点は本当に不思議なことですね。で、そういうことはっきり、この人に伝わったと分からなくっても、何かが波のように伝わっていくわけですね。その点は確かなことです。そうして波のように伝わっていって、これは止まることがないんですね。非常な不思議なエネルギーを持っているからです。この地上ではですね、ものすごく巨大なエネルギーを持った波。4年前のあの津波っていう。でもあれもですね、時間の流れとほんのわずかの期間はものすごく多かっただけです。破壊をして、本当に良いこと、良いこともあったかもしれませんけどですね、それを忍耐、鍛錬されたと。非常な悲しみに耐えたという、そういう後からなんかの良いことあったかもしれませんが、徹底的に破壊した。人もいっぱい死んだと。ほんのわずかの間、すごいエネルギーです。ところがこの神様の言葉、あるいは主の霊というエネルギーはですね、3000年経ってどんなことが起こっても壊そうとしてもみんなの声でいったわけです。このとっても強大なエネルギーということですね、そういう意味は。いかなる権力が止めようとしても止めようとしても、たとえ原子爆弾、広島が爆発しても、あの第二次世界大戦膨大に何千万人、ヨーロッパでもですね、7000万、8000万、日本でも、アジアでも日本が主となってやったもんだから2000万も殺したとか言われてます。そんな大事件が起こっても、神の言葉のこの、いわば波動数のエネルギーは何も影響を受けなかったということです。そういう大事なもんだからこそ、この二つ。神の霊が宿るということ。そして神の言葉が宿る。その二つのことですね、をまず書いてあるわけです。そしてこの二つがあったら、あんまりもういらないということですね、他のも。離れた小島でたった一人であっても神の霊が私たちに宿ったら、この寂しくないわけです。力もある。そしていよいよ食べ物なくて死ぬ時でもですね、神が語りかけてくださるであろうし、神が引き取ってくださるだろうと。その逆にですね、どんなに周りに人があって、どんなにお金があって、財産があっても、周りにそのお金を取ろうとするような人が群がってくる。そんな状態でですね、お金がいっぱいあって何にも言うことがないですよね。まあ、そういうふうに、一番大事なものは本当にはっきりしているわけです。その私たちの祈りも、みんなこれですよね。 主の霊、また聖霊が一人一人のうちに宿るようにと。で、御言葉が宿るようにと。人間の言葉や考え方でなくてですね。そしてそれを本当に宿ったらこのようにおのずから波及するものなんですね。閉じ込めておくことはできないわけです。不思議なエネルギーを持ってるから何かの形で出ていく。これ言葉で表すタレントを持った人もいるし、書くことで表すこともできる人もおりますし、また行動あるいは表情ですね。人間との対応によって神の言葉が宿っているということを表していく方々、あるいは事業、福祉の施設を作ったりとか、まあ、いろいろある。非常に強い形で現れたらですね、死を覚悟して行ったら殺されるのが分かっとっても、なおかつ万里の波涛を越えていくというようなですね、フランシスコ・ザビエル。なんか、そういう強烈なエネルギーを与えられたら、本当にあのザビエルのようにですね、アフリカを回ってインドへ回ってずーっとはるばる途中で何が起こるかわからない、それも全部超えて信じてですね行くと、まあ、そういう人たちも起こされたぐらい、この主の霊と神の言葉っていうものは非常に大きなものを持っているということですね。で、そのわずかのものを私たちいただいても、それでもなおですね、死んだような状態から不思議と力生き生きとしてくるということです。まあ、こういうふうに、この前に私が東京で語ったことも、そういう意味でこの主の言葉ですね、その主の言葉、主の言葉の光とその命と、それから力ということについて、まあ、語らせていただいたのは、このことが一番日本では欠けているからですね。科学技術も教育も文化的なんかいろんなものが、いろいろ遊び物でたくさん、コンピューターですね、機械、他の国に勝って優れてるのたくさんある、目に見えるものでは。だけどこの目に見えない一番3000年と続くようなものが、残念なことに本当に欠けているということです。で、このことから当然新約聖書でもですね、言われていることです。昨日も県外のある人から、私どこにも料理に、まあ、電話がいろいろなところからもかかってきますが、あんまり聖書、もう聖書と接してもう20年も30年もなると思いますが、自分であんまり読んだことがないという形ですね。で、教会へ行って水の洗礼を受けて救われますと、そのごく当たり前のようにそう言われたと言ってたわけです。で、私が水の洗礼を受けなければ救われないっていうことどこに書いてあるか知ってますか。いや、でも僕先生そう言われたっていうふうなことを言われたからですね。私が、いや、そういうことは聖書では全く書いてないことですよって言って、その場所を開いて電話ですけどもですね、したことがあります。で、このペンはだから繰り返しですね、繰り返し繰り返し出てくることです。それで、そういう日もですね、ずいぶん前から聖書には一応触れてた人なんだけれども、実際開いてもないと。それでここの方々は、私が繰り返し繰り返して命の水も変えたことですから言ってますけれども、復活したイエス様がですね、40日間も語り続けたと、人々に。40日ですよ。それら不思議なことに何にも書いてないわけです。何を語られたか。でも一つだけ書いてありますね、聖書で。とっても大事だからですよ。私たちは他の40日も復活したイエス様が人々に教えていったんだから、書いてもらったらよかったと思うの、書いてない。だけど一つだけ。そこに凝縮させたからですよね。それが使徒原稿録にあることです。で、その方はここを開いて電話で言ったら、ここ初めて読むような感じで、あ、こんなに書いてあるとか言って言われたことがあります。使徒原稿録の一章の一番最初のところに、だから大事だから、そこを出発点として書いてあることです。 この五節ですね、今日のところとそういう意味で関わりを持っているわけで大事なという。使徒言行録の一章の五節ですね、新約聖書の213ページ。3節から読んだら分かります。苦難を受けた、十字架で死んだ後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、これ今言った。40日もわたって人たちが現れて神の国について話して教えたわけです。そして食事を共にする。こういうふうにですね、最後の夕食もそうだけど、復活してこのように食事の時にこんなとっても大切なことを言われた。宗教改革のマルチン・ルターも食卓の談話っていうのが一冊の本にもなってるぐらいで非常に英知に富んだ言葉とか時々言われたということで本になっていますが、その時に言ったのがエルサレムを離れないで、前に私から聞いた父なる神の約束されたものを待てと言われたんです。その内容は、洗礼のヨハネは水で洗礼を授けたけど、あなた方が受けるのは聖霊なんだと。これが40日も復活したイエス様が語ったたくさんの中で唯一残したことだったんです。水の洗礼の記事はもちろん使徒言行にも書いてありますが、それは救われた後です。これをしなければ救われないとはどこにも書いてないです。一切それだけはっきりとしているのにもかかわらずですね、不思議なことに水の洗礼しなくて救われないとかいう人がおるということですね。そういうことで、その人も長い間、教会に関わりを持ってきたけれども、ふっとこれが出てくるわけですね。そういうふうに、水で洗礼しないと救われないのでしょうと、私も水で洗礼したんだけどっていうふうにさらりと言って、こういうお菓子は初めて読んだように、言われたというところですね。こういうふうに一番大事なことだから、この聖霊だから、それを待っていなさいと。これを受けなければですね、人たちはどこにも水の洗礼を受けたとは書かれてないんです。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、十二使徒たちも。でイエス・キリスト様も生きておられるときに、さまざまな病気や苦しむ人に、さあ水で洗礼しなさいよと言われたこともただの一度もない。はっきりしているのはこういうふうに、ヨハネの福音書の最後でも、私の約束されたものを与える、これが聖霊、自分が死んだと私の代わりに送る、これが真理の霊だというふうに言われておりますね。でそのことが今日のところのようにですね、一番大事なことは主の霊が宿ることだった、で語りかけることだった、それと主の言葉を語る。で、この人たちもですね、聖霊が与えられて何をまずしたのかっていうと、この使徒言行録の2章で分かりますように、2章でここで聖霊が本当に豊かに与えられた。激しい風のような音、これは聖霊の力も表しているわけですね。霊はプネウマであるので、風という意味が本来だ、それから息、それから霊、息をしなくなったら死んでしまうから霊と、命を支えるようなものとして、霊というふうな意味にも使われる。で人たちもまず聖なる霊が豊かに与えられて何をしたのか、というとですね、使徒言行の2章の14節、使徒言行録の2章の14節、これが全世界にキリスト教が広まっていく一番最初の、言えば人たちによる説教。それが旧約聖書の預言書、ヨエルの言葉を引用して、この17ですね。私の霊をすべての人に注ぐんだと。そして主の名を呼ぶだけで救われる。この21もそうですね。主の名を呼ぶ。イエス様、神様、救ってください。信じますと。他の一切は何らかの組織に加わるとか、今言ったように目に見える水を受けるとか、一切関係ない。ただ信じるだけ。死を呼ぶだけで救われるっていう、こういう福音の原点をまず言ったんですね。 そして霊が注がれたら、この16、18か。しもべはしためってありますが、これ奴隷、いや女奴隷、一番地位の低い人たち。決してこんな人は神の尊い霊に与えられないと思われたような人でも与えられるというんですね。差別、身分、教養、一切関係なく与えられると。そして、言ったのがこの次の24節です。使徒言行録の2章の24。イエスは復活したんだと。殺されたまでないと。これが神の言葉の中心になっていたですね。復活したから神と同じ力を与えられて、だからこそ万人の罪も贖うんだと、十字架で。こういうに聖霊が与えられたら、直ちに神の言葉を語り出す。そしてこの神の言葉は今日まで永遠に続いているわけです。はい。まあ、こういうふうにですね、はい、主の霊が与えられるということと、その御言葉、がしっかりと定着するということが、まあ、同じように重ねて書いてあることです。で、こうした礼拝の目的もそうですね。一人一人に聖なる霊が注がれるように、祈りやら賛美やら御言葉を解き明かすことで。そして、死の霊がとどまり、御言葉がとどまって、ここから出ていって、生活に生きていくと、歩んでいくという、そのことのために、この礼拝があるということです。それから次の元のところに帰りますが、サムエル記の下の23章のこの4節です。3節の終わり、後半からですね。神に従って人を治める。この神に従ってちょっと訳してありますが、サッディーク。サッディークっていうのは正しい正義ですね。セダーカーの正義。サッディーク。正義にかなって人を治めるもの。神は正義だから、ここの訳ではちょっと訳して、神に従ってと訳してあります。だから他の訳では正しく、義に従ってとかいうふうに訳してあるところですね。そして神を恐れる。恐れつつ、治めるものは太陽の輝く出る朝の光のようだ。雲もない朝の光のようだ。雨の後力若草を燃え出てる太陽の光のようだっていうふうに、ここでもですね、先のこと関係しているわけです。主の霊を受け、神の言葉をしっかり保った。そして人々、これ王の言葉ですの。王という言葉となっています。治める。御言葉に従って聖なる霊を受けて治めるものは、その光のようだって。こういうことが統治をする、治めるということの本当の究極的なあり方だということなんですね。で、これは私たちは別に王でも統治者でも何でもない。けれども、霊的にはですね、キリストを信じる人はすでに王にしてもらっている。エペソードではですね、私は死んどったものが蘇らせていただいて、王座に座らせてもらっているんだという表現まであるわけです。キリストは王であると。キリストと結びついたもの、小さな小さなけれども、一種の霊的な王。悪の支配に負けない。勝利するような力を与えられている意味でですね。この世のあらゆる様々な悪いものが襲ってきても、それに不思議と打ち勝つ一種の王だと。ですから、私たちも当然ですね、周囲に対して霊的には神の言葉に従って、そして様々な出来事を見ていくと。そして神の言葉が治めるようにと祈ると。御国が来ますように、神のご支配が来ますようにということなんですね。で、私たちが醜い欠けたものであっても、死の霊をいただき、神の言葉をしっかり持っていたら、その神の言葉が輝くということなんですね。神の言葉は、まあ、宝石、壊れない宝石のようなものであるので、神の言葉をしっかり持っている人は、どこかそういうふうに輝いているということが起こるという、どんなに貧しい 人であっても、どんな服を着いていようが、どんな人であっても地位が低くても何でも関係がないということですね。このような神の言葉をしっかり持ったら何か輝くっていうようなことは新約聖書でも書いてあることですね。それはどこに書いてあったかもちょっとですね見ておいたらいいと思いますので、いつも言っているように私はこう考える、こう思って、これ世の中ではそれが一番大事なことなんですけど、キリスト信仰の世界では私は思うよりも聖書はどのように書いてあるか、永遠の真理である神様は預言者どう言っているのか、それを心から受け取る、心を開く、それもずっとはるかに大事なことなんですね。そして私たちはそのような考え、神様のお考えに従わせていくという、ですから聖書をいつもですね立ち返ろうとするということです。これはフィリピの2章の15から見ていただいたらいいと思います。フィリピの2章の15からですね、新共同訳では363ページですね、フィリピの2章の15節のところを、ちょっと15節から見てくださいね。訳によってこれはちょっと違うんですけれども、これは原文をの順序少しですね、どちらでも取れるところがあって、口語訳ではあなた方は命の言葉を固く持って彼らの間で星のようにこの世に輝いているという訳にしてあります。そういうふうに、訳ができるからです。もう一回言いますと、あなた方はですね、命の言葉を固く持って彼らの間で星のようにこの世に輝いている。それは口語訳の表現なんです。こことはちょっと感じがニュアンスが違いますが、それに口語訳ではっきりと命の言葉をしっかり持っていたらそれが輝くんだと。ここもほらもちろん大体そういうことなんですね。星のように輝いて命の言葉をしっかり保つ。そういうふうに並べてあります。それが元はそのように命の言葉なんだということです。ですね、命の言葉を持って星のように輝くんだと、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今日の元のところにですね、これもちょっと読むとですね、神に従って人を治めるものって、こんな自分を治めるは関係ないからと思って、多くの場合はこういう言葉があるとさーっと読んで何も残らないということなんです、けれども、こういうところにもですね、私たちみんなに関わりがある。私たちもまた神の言葉をしっかり持っていたら、何らかの目に見える人には輝きを生み出して、そして周りの霊的に治めるものになる、そういうことが言えるということです。こういう言葉を書くということは非常にですね、こういう神の言葉に敏感で目に見えない光輝くのをはっきりこう霊的に見ることができた人だったと思います。 から、もう一つ三節で触れなかったことですが、神様のことをここに岩と言っていることは、詩編では多くあるわけなんですね。繰り返して出てきます。これはいつも神様っていうのをですね、イエス様となんか優しい愛の柔らかいお方としかイメージをしないことが多いと思いますが、どんな悪が襲いかかってもですね、世の中全部の力、凶暴な恐るべき力、襲いかかって壊そうとしても壊れない岩だという、そういう非常に強固なもの、強いものとして神様をいつもイメージしていたということが、こういうところに反映しているわけですね。私たちは弱いけれども神様は岩だと、神様は山のごとき動かないんだというようなことですね。そして、この五節ですね、神と共にやったらこの家、まあ、確かに立つ、これは直接的にはダビデの治めるダビデ王朝ですけれども、確かに立つんだと。そして神は永遠の契約をくださっておると、完全であって守られるべき契約、この永遠の契約っていうのは、またこれも神の言葉なんですよね。これ今言い換えてるわけです。そしてこのように主の霊をいただき、神の言葉がしっかり宿っているならば、自然にですね、救いがおのずから成就していく。私は一度信じて救われたけど、油断していたら落ち込むことがよくあるわけ。本当に滅びていくこともありますので、そして私の喜びを神様は芽生えさせてくださるということです。はい、まあ、そういうふうに、今日のような朝は特にですね、この非常に爽やかで晴れ渡っていましたので、この4節のようにですね、この神様の光というものをですね、まあ、私の家は山にあるから周囲が緑、一面の緑ですけれども、命に満ちた緑、その緑の中にも神様の光が差し込んでいるし、そこの緑からも神様の光が私たちの目に入ってくる、命の光が入ってくるわけですね。そういうふうにさまざまなことにおいてですね、背後の神様の言葉と神様の霊、そして光、そうしたことを絶えず私たちを結びつけてですね、生きていくということをしていきたいと思うわけです。はい、以上です。